イネコと
T ケンジの
レインボーマジック、メリークリスマス。
真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑い物は、わー、消えちゃう消えちゃう消えちゃう、音量下げてよ邪魔してんの
放送事故かなと思ってさて、もうすぐクリスマスです。
はい、
というわけで、12月10日ハワイの望遠鏡で確認された謎の天体。
え、そんなのあるんですか。
これ監督にはお見せできると思うんですけど、この写真です。
何この、なんか
宇宙人が送ってきた探査機ではないかという
か
葉巻型のものがですね、
ええ、
このハワイの望遠鏡で確認されました、
ええ、
まあ、巨大な恒星間天体、
うん、
オームアムア
は、
はい、今年10月から、地球と月の距離の85倍ほどの、
はい、
まあ、地球から遠い場所を移動しているとい
う,、
う
ん
うんうん、いうのをハワイの天体望遠鏡が確認したわけです、
はい、
まあ、地球と月の距離の85倍というと、天文学的な感覚では目と鼻の先、
そうだよね、
にこの葉巻型の物体、これは何ぞや、
うん、
まあ隕石とかさ、
はいはいはい、
なかなかこの形ではありえないよね。
そうだよね、だからね、すごいスピードで動いてるわけですよ、やっぱり、
自然なものである可能性の方が高いとしながらも、
うん、
何者かに作られた可能性も否定できないという考えを示しているということで。
なるほど
お
おみたいな、
ね、いよいよか、
いよいよ
スターウォーズ公開に合わせ、
タンタタンタンタン、違った、
デンデンデンデンデン
デンタタンだね、
というわけで、
はい、
まあ、宇宙人、まあ、地球外生命体ですか、
はい、
いないという証明の方が難しいですからね。
そうでしょうね、
うんうん、いないという説明
は
できないですよね、
はい、いないって言っちゃったらね、地球人もいないっていうことになりかねないですからね。
だからいるんだろうけれど、まあ、うん、地球の条件下で育つこの生命、
はい、
とは全く別物かもしれませんね。
そうですね、うん、
その地球外生命体にとっては、地球という惑星を見て、うん、あんな星に住めるわけねえじゃねえって思ってるかもしれない。
そうそうそうそう。ちっちゃって思ってるかもしれないからね、
まあ、あるいは気温低くなんてね、
うん、
俺ら400度ないと生きていけないじゃんとか
燃えてるん
だそう思ってるかもしれないんで、
そうですね、
うん、まあ、いろいろな謎がね、
はい、
今年の締めくくりにあったと、
はい、
結局どうなんでしょうね。
でしょうね、
まあ、そんなに目と鼻の先ならば調べられたらいいのになとも思うんですけれども、
はい、
その後のニュースを見ていませんそれでは今月の曲と参りましょう。アルバムノエルより世界は平和でありますように。
今年も12月最後の1枚カレンダー、街中キラキラハッピーホリデー、今年も1年あっという間に過ぎました、なんだかせわしないハッピーホリデー、パパはサンタクロース一緒に歌った、いつしか恋人がサンタクロースになって、そのうちサンタが家族になりました。毎年12月いろんな思い出があります、愛が溢れてるハッピーホリデー。
さて、2017年今年のクリスマスは、クリスマスは12月25日ですか、
はい、
でもなんとなく気分はクリスマスイブの方がメインだったりしてますね。
そうだよね、いつの間にかそうなってたね、うん、
そし して今年のクリスマスイブは日曜日というね、はい、カレンダーなんですけれども、うちの王子たちは、うん、今年クリスマスイブ日曜日じゃん、休みじゃん、わーいって言ってたんですよ。
はいはいはいはい。
ということは、うん、どっかお出かけになってね、若者ですから、
まあデートなんかね
してくれてね、
はい、
じゃあ私はお家で一人かなって、うんうん、気楽かなと思ってたんだけど、うん、もしかしてうちの王子たちは休みで家にいるから家でなんかやるかなわーいだったのかなっていうところを深く突っ込まない、うん、ママイネコ、
はい、
というわけで皆さんのクリスマスはどんなご予定でしょうか。お届けしました曲は世界は平和でありますようにでした。ありがとうと叫びたい寒い季節でも会いたい。ダダコちゃんと学ぶ、
ああ
神様、というわけで、
はい、
古事記から学ぶ神様の引きこもごも、うん、
はい、
先週までのお話ですが、先週はスサノオを取り上げ始めて、
うんうん、
スサノオとお姉ちゃんのアマテラスの受け入れ、受け入れというのは制約とか儀式という意味ですけど、まあ暴れん坊のスサノオがアマテラスの治める高天原にやってきて、どったんぶったんゴゴゴとやってくるものだから、
はい、
荒らしに来たのかなと疑われて、
うんうん
うん、そうじゃないよ、お姉ちゃんに会いに来たんだよということを信じてもらうために、うん、受け入れという儀式を行いました、うん、そこで、3人、3中の女神と5中の男神が生まれましたというところのね、
はい、
お話をいたしました。でアマテラスは、まあ、神様が生まれたということでスサノオを許し、まあ、信じて高天原に入れるわけですね、はい、
うんうん、
今日は今週はその続きでございます、
はい、
スサノオは結局アマテラスにこう言うんですが、私の心が清らかで明らかだから私の産んだ子はたおやかな女神でしたよと。
たおやかな、
そう、
うん、
たおやかな、こうなんていうの、荒削りのない、
うん、
そういうたおやかな、女神でしたよ、この結果から申し上げて私の勝ちですな
神様なものに勝ち負けやるんだね
疑われてたものを信じてもらうための受け入れだったわけですけれども、
はい、
いつの間にか勝ち負け、
うん、
勝ちですなと、
うんうん、
まあ、それで勝ち誇った気持ちになっちゃうんだよね、
はい、
いい気になっちゃうの、スサノオ、
うん、
するとそのアマテラスがこう大切にしている田んぼのアゼありますね、アゼって
アゼ、ね、
田んぼと田んぼのこう間をこう区切っている、はい、そのアゼを壊してその溝を埋めてしまい、
はい、
まあ、水田のこう水引っ張るところねを埋めてしまったり、そうすると枯れちゃう、ね、
うんうんうん、
またお供え物をする御殿に、
はい、
ふん、うんち、
うんち
を撒き散ら
す、撒き散らす、なんだそりゃ、
まあ、それにもかかわらず、
うん、
アマテラスはこういうのです、スサノオを咎めずに、
うん、
まあうんちのようなものは私の弟が酔って吐き散らしたものでしょう、
はいはい、
またアゼを壊したり水を埋めたりしたのは、まあ、土地がもったいないと思って私の弟がしたことでしょう、
うんうんうん、
かばうんですよ、
かばうね、
うん、で何のお咎めもないので、
はい、
スサノオはどんどん悪くなります、悪さをします、
うん、はい、
ある日のことです、
はい、
アマテラスが、
うん、
慎み清めた、
はい、
イミハタヤ、
イミハタヤ、
ね、漢字で言うとお洋服の服に御殿の、うん、まあ、殿様の殿と書いて、
はいはい、
要は旗織りをする場所です、
うんうん、
このイミハタヤで旗織姫と言って旗織姫がね、
はい、
いるんですけれども、そこでカムミソ、
カムミソ、
神のお 御衣、うん、まあ、要するに神様の着る衣ですね、
はい、
をこう織っていたんです、旗織り目がね、
うん、
その時に、まあ、あのスサノオが天井に穴を開けて、
ええ、
そしてその穴からですね、馬の皮をこう逆さまに剥いで、その皮を穴から落とすんですよ、はい、
うんうんうん、
意味旗や、うん、要は旗織りの御殿に、はい、うん、旗を織ってる最中にその馬の皮剥いで落とすの、うん、それでびっくりしちゃって、
うん、
旗織目、旗を織る女ですね、
はい、
旗織目がびっくりしちゃって横糸を巻いていた旗織り機の道具で体を突き刺してしまって、
はい、
それで死んでしまうんです。
なんかすごいね、
怖怖怖怖、
うん、もううんちだの旗皮ひんめくだのさぶら下げるだのさ、大丈夫神様、
えっぐいでしょ、
えっぐいね、
うん、ね、古事記ですよこれ、はい、でそれを見てもう恐ろしいと怯えたアマテラスは、うん、はい、とうとう天の岩屋の戸を開いて、うん、その中ね、お隠れになってしまいました。有名な天の岩戸、
うん、
うん、隠れちゃうわけですよ、
隠れちゃうね、
するってえと高天原はすっかり暗くなるわけです。アマテラスは太陽神とも言われてますよね、
はいはいはい、
で芦原中津国覚えてますか。高天原は神様の住む国ですけど、うんうん、芦原の中津国というといわゆる後の人間界ですわ、
はいはい、
まあ、真っ暗になってしまうわけです。これは何にも育たないしさ、うん、困っちゃうじゃない、
うん、
それで大勢の神々がこうざわめきながら打ち合わせをするわけですよ。どうしようか、
うん、
どうやってこのアマテラスをこの岩屋から引っ張り出そうか、いろいろ考えます。で、まず常世の国に住む鶏を集めての泣かすわけ、うん、こうあげこう、
もう起きろと、
夜が明けたよ、夜が明けたよって思わすためにね、うんうん、それとかあと上流にある硬い石を取ってきて、はい、それで鏡を作らせるんですよ、
うん、
で、マガタマをたくさん、マガタマってこう数珠の玉ね、うん、をいっぱい連ねた玉飾りを作らす、いろんな準備を整えてですね、
はい、
で今度は桜のこう匂いが立つ桜の木を取ってきて、その香りをこう漂わせてみたり、いろんなお膳立てをした挙句に、
うん、
神様たちが勢ぞろいでどんちゃん騒ぎを始めます
、はい、
岩戸の向こうでね、
うんうん、
どんちゃん騒ぎ、
どんちゃん騒ぎね、
そこに、うん、雨の渦目という神様がいるんですが、
はい、雨の渦目、
これは芸能の神様と言われています。
へ、
まあ、いわゆる踊り子です。
踊り子ね、
はい、うん、でこの雨の渦目が踊り出すんですよ、うん、
はい、
笹を手に持って、
うん、
伏せた桶、
うん、
この桶の上に立ってですね、
はい、
桶を踏み鳴らす、パーカッションですかね踏み鳴らして、
うん、
音楽をこう奏でながら踊り狂うわけです、
はい、うんうん、
だんだん雨の渦目高揚してきます、
うん、
つまりトランス状態になってきます、
はい、
この辺りから、
うん、
古事記は世界最古のエロ本なんじゃないかと言われてるんです、うん、
なるほど、
なぜかというと我を忘れトランス状態になった雨の渦目は胸を露出させ、
はい、
でこう衣の裾をこうまくし上げて、
はい、
いわゆる女性性器、
うん、
女性器、
はい、
を見せつけるわけですそこらにいる 神々
が、ね、
で男が多いですからね、ヤオロズの神々、はいはい、もうこれを見て大笑いするわ、もう受けまくったり、うん、興奮しまくる、
はい、
ドーッと歓声が
上がり、
覚えておいてくださいね、雨の渦目の踊り、
踊りね、はい、
もうその辺の描写が、うん、まあ、日本最古と言っていいでしょうか、
うん、
のエロ本なんじゃないか、
ね、
と言われてる、
はい、
まあ、そういうところです。であんまりにもこう、うん、笑い声とか楽しそうにしてるんで、 気になってきちゃうわけですよ、だんだんね、
はいはいはいはい、
それでアマテラスがちょっとだけこう隙間を空けて、
うん、
それで聞くわけ。私がこもっているので天はおのずと暗く、
うん、
そして、足原の中つくにも全て暗いだろうと思っていたけれど、う
ん、
どういう理由で雨の娘は舞い歌い、
はい、
ヤオロスの神たちはそんだけ楽しく笑っているのかと、
うん、
そしたらそこで雨の娘、芸能の神様が言います、
はい、
あなた様よりも高貴な神がおいでになるので喜び笑って舞い歌っているのですよ。
なるほどね、うん、
でどれどれってこう覗くわけです、
はい、
その時にさっき用意してあった鏡をアマテラスに向けることで、アマテラスは自分を見るわけですね、
うんうん、
それでバーッとピカッと眩しい光がこう自分に注いでくるわけです、
はい、
まあ、自分が発してる光ですけれど、
はい、
それでびっくりして慌てて天の岩戸から飛び出してくるっていう、
うん、なるほどね、なるほどね、
話なんですけど、そもそものきっかけはスサノオがあんまりだったから、
あんまりだったからね、
うんこばらまいて
水埋めたりなんだっけ、
うん、馬の皮吐い
たり、
うん、なんでそんなことするのか分かりませんが、うん、まあ、とにかく力を持て余しているスサノオです、はい、
うん、
でもうびっくりして怯えて、
うん、
影に隠れていたのに、うん、外ではすっごい楽しそうにしていた、その理由は、
うん、
雨の娘か、
はい、
まあ、エロチックなヌードダンスをしていた。
なんかね、想像するんだけどさ、そのね、神々の顔がまず想像できないから。
はいはいはいはいはい、いろんなゲームで、
うん、
この和神ですか、
はい、
がゲームに出てくるキャラクターになってたりするんですよね。三国志に出てくる登場人物がさ、あの、うん、戦国武将とかがキャラクターになってるゲームもあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
あれみたいに和神が登場人物となって出てくるゲームとかがあるので、
はい、
スサノオとかアマテラスなんかは有名ですし、うんうん、みんな自分が持ってるキャラだって思ってる、聞いてるリスナーさんもいるかもしれない。
なるほどなるほどね。
雨の娘がね、あんまり雨の娘は聞いたことないなって思ってらしたら、もうエロチックな、
エロチックな
桶の上で足踏み鳴らしてい
やらしいダンスをしてると、
もう胸をはだけて女性器見せつけるダンスをしてたと、
うん、すごいね、神様の世界よ、わからんわ。
神様の世界ってろくでもないでね、
うん、人間界ってあんま変わんないのかな。
人間界でもこんな人いたら捕まるでしょ
まあいるかもよ、うん、
っていうね、
はい、
古事記のお話でした。以上、神様、ああ神様、ああ神様のコーナーでした。それではもう一曲クリスマスソングをお届けしましょう。アルバムノエルより、もう一度メリークリスマス。
ライブとかでね、はい、あのクリスマスの曲をやったのをちょっと今思い出してたのよ、
はい
ね、遠い過去だねなんかね
そうですね、
うん
まあ、それだけ長く一緒にやってるってことですかね、
はい、
夜をほんのりと暖かく優しく愛で包んでゆく、あなたにもたれなんなら、
もうすぐ年が終わるんだなっていうこう、ああもう終わりだなっていう安堵感、
はい、
忙しいとはいえ、うん、このクリスマスの頃っていうのは、はい、なんかこう楽しいですよね。
そうですね、
うんうん、みんなが楽しく笑顔でいてくれるっていうことでまたなんかこうこっちも楽しくなるみたいな、
はい
うん、そんななんか相乗効果があるような気がします。というわけでお届けしました曲はもう一度メリークリスマスでした。
もう一度メリークリスマス。
寄付リンクコーナー。寄付寄付寄付寄付寄付
なんだそりゃ
嬉しい時のおたけび私とうとうカメラマン、
ずっとカメラ欲しいって言ってたからね、
はい、
かといってね難しいねカメラだと、
監督の持ってる一眼レフ、う
ん、はい、
は無理だもん私。
まあ難しいですよね。
難しいですよ、うん、なんかあれは師匠のライブの時だかに、
うん、
監督が一緒に演奏するかなんかのシーンで、
うん、
じゃあ私カメラやりましょうかって言って、
はい、
お預かりしたけど、どうすればいいのまあライブは特にさ暗がりでライトが当たっていて、
はい、
非常にこうピント合わせづらいね。
そうですね、
テクニックのいるシーンかなとは思うんですけど、それにしても、
うん、
どこをどういじればいいのか見当すらつかなくて、
うん、
そもそもそうだそうだ、あのフラッシュを切るができなかった
よくさいいよね、あのもうフラッシュ足りてから切って切ってって思って、あの持ってる本人切り方分かんなくて、みんなでいじりながらね切るというね
お店の人もね、もう最終的にお客様でこのカメラを知ってる方が切ってくれたみたいな、
うん、ありますあります
ことがありましたけど、あるある、うん、まあ、そんなこんなで、まあ、高級なカメラほど難しくて扱えないなとは思ってたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
にしてもスマホだとね、スマホも 4K なんで、
うん、
いい写りで撮れるんですけども、
はい、
一貫線バッテリー切れてくるじゃん、他のこともやってるわけで、
うん、
スマホって、はい、だからやっぱりカメラはカメラとして欲しいなってずっと思ってたの、
うん、
そしたらサンタクロースがくれたんだ、
うん、カメラをね、
カメラを、
カメラね、
サンタクロースが、
うん、
そして私、
はい、
インスタ始めました
インスタ始めたの
はいなんかインスタグラム、
うん、
まあ、インスタ映えが今年の流行語でしたか。
そうですね、
まああれ写真撮らなくちゃ意味ないじゃん。
うん、まあなんとなくさインスタインスタって言うけど、
うん、
何のことやらっていうか、どうなってんのってあんまよく分かってないんだよね俺もね、インスタはね。
まあ要はあれですよね、ツイッターとか、
はい、
フェイスブックと同じようなもんで、
うん、
まあメインが、
はい、
写真っていうだけのことですかね、はいはい、うん、あれ私が理解するに。
なるほど。
で私もフェイスブックをやっているので、
はい、
フェイスブックは連動しちゃってるから、
うん、
インスタやりますかっていうのがたまに来たりとか、あとインスタやってる方がフェイスブックに上がってたりとかしてるのを見てたので、
うん、
まあ自分のフェイスブックからインスタグラムを登録すればいいのかなってちょっと簡単に考えて、
はい、うん、
でせっかくカメラマンとして、
はい、
趣味としてやっていくならインスタやろうと思って、
うん、なるほど。
で、ID ネームっていうのかな、公開している名前がアルファベットで、
はい、うん、
イネコ.カメラって、
うんうんうん、
いうことにしてあるんで、ぜひフォローしてください。
そうだよね
ぜひ、なんかよくわかんないんだけど、はい、ぜひフォローしてください。
もうだんだんとよくね、
インスタやってる方は、ね、
はい、
うんうん、そのうちやり方を覚えていくようになると思いますけど、そのフォローしてねで思い出したんですが、
はい、
ちょっと前の番組で、うん、何週間か前の番組で、最近つむつむより、
うん、
つむつむランドにハマっていますというお話をしたんですよね。
はいはいはい、
でつむつむはまあ LINE の中のゲームなんで、
うん、
LINE でお友達になってる方が友達リストに入ってるんですけど、はい、つむつむランドは LINE と関係ないんで、は
い、あ、関係ないんだあれ、
はい、
うん、
あれなんだったかちょっと忘れちゃったけど、
はい、
まあ、要はインストールして、
うん、
その今同じ時間帯にやってる人がこう友達検索できたりとか、うん、あるいは自分の本当の友達と、QR コードで友達になったりとか、うん、もちろんあの、ニックネームで、
はい、
友達探ししたりとかできるわけですけども、うん、でそのニックネームで私ダダコなんで、
はい、
あの探してくださいって言ったんですよ、
うん、はいはい、言ったんですね、
ラジオで、
ラジオで、
でこれ収録日と、
うん、
まあ、配信日、
はい、
ちょっとずれてますよ ね、
そうですね、
で配信したとはいえ配信したその場で聞いてるとは限らない、
そうだ、ね、
リスナーさんもいつ聞いたかわからない、
うん、はい、
そんなわけで、うん、その言った直後、
はい、
配信直後になんかね次々友達申請来てんよ知らない人から、
知らない人で、
そうつむつむランドにね、
うん、
でその時なんか家族もやってるんですけど、うん、つむつむランド、そんなに友達申請来るかって言われて、うんうん、でもすごい来たのよ、
すごい来たのね、
でも最初のうちは申請承認してたんですよ、
うん、
で何ができるかっていうと、お互いおねだりすると、
はい、
プレイするためのチケットをお互いに交換できたりとか、うんうん、するだけのことなんですけどね、
はい、
あとお互いにお菓子をプレゼントしたりとかして経験値が上がるとか、
う
ん、っていうことなんですけど、あんまり言い過ぎても面倒見きれないかなと思って、途中で、うん、なんてこんなにいっぱい来るんだろうって怖くなっちゃってでもよく考え、なんかそれからしばらく経ってもう1週間、
はい、
2週間目ぐらいに、うん、ラジオで言ったからじゃないのって言われて、
うんうん、
あ、そうかも、
うん、ありえますね。
ということはリスナーさんなんですよ。
そうですね、
申請してくれた人
も大事なリスナーさんでございます。
でも怖くて承認できない
怖くて、まあ、怖いっていうことも分かりますけれど、うん、
怖くてっていうのは別に何か怖いようなことが起きるような感じじゃないんですけども、
うん、
要はほら面倒を見きれない、
はい、
せっかく遊びに来てくれてもこっちとらコインがそんなに溜まってないから、
うん、
プレゼントもできなかったりとかして、
はいはいはい、
もらうだけもらって、
うん、
あげることがない、失礼をしてしまう怖さね、
なるほどね、
があってどうしようどうしようって思ってたんだけど、よくよく考えたら、
うん、
それはリスナーさんだったかもしれない、うん、自分がラジオで言っちゃったの、
はい、承認してあげてください。もしそれが本当だったらね、うん、
だからあのそのま
ん
ま承認しないで消えちゃった人もいるかもしれない、ので再び、
はい、
つむつむランドやってらっしゃるリスナーさんはぜひ申請してみてください、はい、
あの
全部承認します。
そう、あの承認してもらえなかった人もね、
うん、
もう一回
もう一回
やってください、
お願いします。であのちゃんと承認しますし、
うん、
コインがあればね、
はい、
ちょっとずつでもあのプレゼントしますよ、
はいはい、
それはちゃんといい子ですから、
うん、はい、
ただコインがなくってみんなにも無理っていう時は、
はい、
ちょっとごめんなさいしちゃうかもしれません、
ね、
アルファベットでダーダーコですね、
うん、
で検索していただければ私が見つかると思います。
はい。まあね、
自分で言っといてほしいじ
ゃん。ネット上というかね、
うん、
うん、なのであの相手がねわからないので、
うん、
こうやってのはありません、確かにね、
うん。そうなんですよね。うん、でも何度かやり取りしてると、
はい、
なんか知った人な気がしてきたりとかね、
うん、そうですね
あのちょっと最近全然ログインすらしなくなってしまったパズドラもですね、
はい、
パズドラのフレンドさんと元気にしてるなんてたまにメールが来たり、
うんうん、
お会いしたことない方なんですけど、
うんうん、
もう知り合いな気です
知り合いねそういう時代でございます
ですね、はい、というわけで、まあ、今週はですね、まあ、つむつむなんどのことはちょっと置いといて、うん
はい
まあ、やってらっしゃる方はぜひインスタ、
うんはい、
小文字でイネコになってますイネコドットカメラ
あ全部が小文字ですね
全部小文字です、うん、イネコドットカメラで登録しましたのでぜひフォローしていただきたいと思います、
はい、
結構ねいい写真撮ってるよ監督見たでしょ
見ましたねあの風景写真好きだね
私風景特に太陽、うん、空、うん、
雲
海、
うん、
撮るの好きですね、
はい
うんうんうん、
結構上手いんだよね
結構ね上手いんですよ
まあこれまでのね、
はい、
最近のアルバムはね全部上手いだもんね
私がなぜか監督があんなに一眼レフのカメラをお持ちなのに、
うん、
なぜか私が別のカメラで撮った写真が
採用されただ
ってこの間ひどかったでしょ次のアルバムのジャケ写、
うん、
撮りに行った時、
うん、
あれ なんでできなかったんだっけ
できなかったって
監督のカメラはってカメラ持ってきてるのに、
うん、
なんか撮らないでいるからさ、
うん、
いや撮りないよと思ったらなんか充電器、
うん、
充電池っていうの
充電器、うん、
あれが出てこないとか
あそうそうそう
カメラから
そう
で充電器
出て壊れてんの充電器もよくなくすんで無駄に買って、ね、2,3 個ありますよ
もったいなあれパクって出てくるものが出てこない
そうそうそう、
うん、で充電したいのに、
うん
出て中身が出てこないから充電できないとかっておっしゃって
そう
そう、うん、結局私がね、
うん、
だったら私がカメラを持ってた方が、
うん、
効率的かな
まあビデオカメラもね回したりしますからね、うんまあ、最近のカメラすごいね
うん、うん、いろんなねちょっといろんな練習してますよ
いろんな練習、ね、
いろんな練習しています、うん、私の同い年の友達ね、
はいうん、
誕生日も1週間しか違わない友達がいるんですよ、
はい、
彼女もカメラ趣味でさ、
うん、
でいろんな写真撮ってるんだよねであのインスタとかに上げてて、
うん、
あ上手に撮ってるなみたいな、
うん
うん、なんかカメラ友達とかできるかな
できたらいいね
友達同士この間一人ナンパしようとしたんだよね
あ一人ね
夕日の写真撮ってる時に
る、ねうん、
ものすんごいあれ何倍ぐらいある
のねものすごい高いやつだよもう50センチ以上の望遠
うん、
うん、
望遠レンズだけでなんか
ねえ
今日カメラから望遠レンズのレンズの先っちょまで50センチぐらいあった、
うん、もうあるあるあるもう手持ちじゃもう撮れませんぜっていうぐらいの長さでしたね
すんごいカメラをお持ちの方がいらして、うん、で同じ方向ね、
はい
まあ、海と空と太陽、
うんうん、
撮ってらして、まあ、夕日ですね、
はい、
私のカメラとはまあ倍率がかなり違うわけじゃないですか
まあそうですね下手したらあの値段も10倍以上
値段は もちろんのこと
30倍以上違いますね
うんどんなもんなんだろうって
、気になりますよね。
ねえ。
そんなでっかい望遠レンズで
同じものを撮ってるわけですから。
三脚立てて、
うん、
あのがっつり撮ってるところに、
うん、
まああのちっちゃい手持ちカメラ、
薄型のね、
はい、
最近の、
はい、
カメラで撮ってた私と、
うん、
これ出来栄えどんだけ違うんだろうって。
はい。
で、すごいカメラですねって。
うん、
それから。ああそうですねってで、まあ、ちょうど富士山見えてたんですけど、
はい、
こうガスっててちょうど、
うん、
だからこう輪郭がはっきりくっきり見えてなかったんですよね、
はいはい、
でもっと綺麗に見える日もあるわけで、
うん、
だから富士山はまたの機会でいいやと思ったんですよ、
はい、
で私は夕日だけを撮ってたんですけども、うん、そのカメラマンさんね、
はい、
富士山も綺麗に撮れるんですか、うん、これだけガスってる中でも、
そうだね、
こう富士山の輪郭がね、うん、あのカメラを持ってしてすごい綺麗に撮れるのかなって思って、はい、あそうですねって言ってこう再生モードにしてこう液晶をね、うん、で見せて、なかなか富士山が出てこないで、うん、さっき撮っていたその夕日の写真が何枚も出てこるわけ、うん、どれ見ても私が撮ったやつの方が全然いいの
まあまあ、ね、私は見てないのでわからないですが、そんなに違ったのね
色合いも私の方が全然バッチリ、
うん、まあ、あのね、一眼レフでね撮ってる時に、
うん、
なんかね携帯カメラの方が、うん、よっぽどなんか雰囲気出てるな、うん、確かに一眼レフね、あのくっきりねちゃんと映りますけれど、なんか色合いがね、あれメーカーにもよるんだと思うんだけど、ね、レンズのメーカーにもよると思うんだけど、まあの携帯も捨てたもんじゃないなって思った、
ね、こう水平に撮ろうとして、うん、その水平な部分から気持ち角度を上向きにしたり下向きにすると、はい、光の集まり方が波形が変わるらしくて、うん、色合いが変わるんだってことを今回発見したので、
はい、
あの一番波長の長い赤みが多く光がレンズに入ってくるようにっていうのをこう一生懸命こう微調整しながら撮影したんですが、よっぽど私なんか上手くてですね、色褪せた感じに見えてたんですよ、その方の写真。でも肉眼で見たものに意外とそっちは近いのかなとも思いつつ、うんうんうん、でも私なんかうまいかもと思って、お友達になってくださいって言わなかった
相手の方がうまかったら友達になってくださいって、友達になるとこだったね。
だからそのためにもインスタを始めたんですよ、
はい、なるほどなるほど。
あのカメラやってらっしゃる方はインスタやってらっしゃる方がほとんどでしょ、
うん、
なのでインスタでつながればね、うん、個人的な名前や連絡先を教えなくても済むので、
は
い、
そうですね、
うん、それでインスタを始めたんですけど、
うん、
私よりすっごいやっぱりこの人すっごいっていう人がいたらぜひ友達に行って、
うん、俺俺
カメラ直してから言ってよね。そもそも監督じゃん。
監督だね
監督がカメラいじってないじゃん監督はでもあれですよね、
ん、
あの景色を撮るのがお好きなわけじゃない、
うん、私人間撮るの好きです。
だから人間って難しいよね、撮っていい
人ってね、やっぱりこう、うん、今の時代だと声かけてあの写真撮っていいですかと、
うんうん、
声かけないとあのやっぱり街中でね撮影してても人の顔が入らないようにっていう配慮は ね、
うんうん、
あのたくさん必要ですね。
だから本当だったら私は監督にカメラのこといろいろ教えてもらいたかったんですよ、
はい、
でも壊れてる監督のカメラ、
ね、
だから私が腕を磨くからさ、
うん、
来年も今年終わっちゃうけど、
はい、
来年からは撮影するのが私で、
うん、
被写体監督になったら
踊っちゃうの、
うん、放送事故にな
るそもそも放送できません
、うん、そんなこんなで、
はい、
念願のカメラマンイネチ、天才カメラマンイネチと昔名乗って結構写真上げてたんですけど、
ええ、
ブログにね、
はい、
うん、でも復活しましたので来年がすごく楽しみです、はい、
うん、
来年はそれを生かしてまたなんか ね、
そうですね、
いろいろ活動はこう幅膨らませられたらいいなと思っています。
はい、
あとなんかある？
うん、大丈夫ですよ。
カメラについて、
カメラは大丈夫ですよ
フォローしてね。ただこちゃんと一緒、
キュンキュンコーナ
ー。さて、もう年末の大掃除の季節でございます。
はい、
そもそも大掃除っていつするか知ってます？
え、そんな決まりあんの？
一応ね、 一応決まりっていうか、すす払いと申しまして、
はい、
12月13日に行う行事のことを、まあ、とどのつまり大掃除っていうんですよ。
もう終わってるじゃないですか。
終わってるんですね。でもまあ13日に掃除したところでさ、
はい、
生活してるとさ、汚れちゃうじゃん。
まあそれはね、1週間もすれば元の木阿弥でしょうね。
ね、新年来る前に。まあそんなわけでこれからの人が多いと思うんですけども、
はい、
一応年神様をお迎えするために清める行事としてすす払いっていう ね、
はい、
ことで、まあお寺とか神社とか、そういうところでは13日にすす払いの行事が行われたかと思います。はい、まあ先週末、
はい、
あらかた終わらしたよ。
あ、結構頑張ったんね。
キッチンと洗面所と、うん、
はい、
まあ、お風呂はね、
うん、
あのちょっと前に排水口のお掃除に来たのよ、このマンション全体の、
うんうんうん、
その時にちょっとやってくださったの。
やってくださった ね、 ね、自分家ね、人にね掃除させるのやめよう。
なんかついでに行ってこう洗濯機も動かして、
うん、
で動かさないじゃない自分だけだと、まあ、
なかなかね重いしね、
うん、いくら大掃除って言っても動かさないけど、うん、排水口の掃除なんで、はい、洗濯機も動かすっておっしゃられたんで、
はい、
ついでに拭いてもいいですかって言ったら、うん、あ、拭きますよって言ってくださって、うん、全部拭いてくださってでお風呂場のね、
うん、
排水口の掃除のついでに、
うん、
奥さんこれ届かないでしょって言ってあの換気扇の掃除もしてくださった
んで、まあ、お前のしんちゃん見ればね無理があるっていうのは分かるんです。一目瞭然ですね。
すごく助かりまして、うん、意外と終わっているんだな。
なるほど。
で、気になってるのはね、リスナーの N ちゃん。
N ちゃん。
去年の、
うん、
まあ一昨年かな、
はい、
のお便りで、
うん、
捨てれないっていうお話をね、いただいてて、
はいはい、
で、もう間に合わないかなとか。
うん、
っていう感じだったんですよね、
うん、
で、まあ、冬はさ、
はい、
寒いしとか、うん、まあ、夏は暑いしとか、うん、いろいろ言って、なんか一昨年いただいたお便りのその続きの、
はい、
去年だかもなんかね捨ててなかったんじゃない、うん、今年は捨てたかなっていうのがね、
なるほどね、気になるところでありますね。
気になってるんですけども、まあほらゴミの回収日ってあるからさ、
まあそうだね、まあ粗大ゴミとかになってくるともう本当に2ヶ月1回とか、資源ゴミか、
うんうんうん、そういうものもありますし、はい、あとほらお洋服とかも本当に捨てられちゃうものね、
うん、
もうあの年末年始ほらゴミ収集がさ、
はい、
あれだしたまるでしょ、あの収集場所とか、
まあ、たまるね、あの、ま、マンションとかだとね、
うんうんうん、なのでやっぱりこのクリスマス前のこの週に、はい、
うん、
今週中には捨てれるものはもう捨てといた方がいいぞと、
はい、
いうことで皆さんにゴミ捨てましょう、
うん、
推進委員長、
推進委員長、うん、まあ、捨てられないってのは分かるよ。だってね、俺昔からあの、うん、ちっちゃい時にね、
うん、
拾ってくるってものを、
う
ん、
拾ってくるの、
そうそうそう、なんかいい石があったら拾ってくるとか、木とかあの流木とかさ、
あ、そういうのは分からんと思うんですけど、ね、
だから、
う
ん、あのどんどんどんどん集めてくるらしくて、
うんうん、
でしかもなんかこう捨てなさいって言われてもなかなかね、
うん、
物捨てられないの、今もそう、
うん、
もう10年以上着なくなった服も捨てられないし、
10年着なかったら捨てましょうかどんなに高かったものでも、
うん、あ、結構1回も着てないとかね、もう1回しか着てないとかね、
もう着ませんから、
もうすごい高いのとかね、もらったやつとかね、 あるんですけど、もうね太っちゃって、ね、そもそも入らないんだよね
ならなおさら捨てましょうか、元に戻ることはないです
なんでなんでだよ、これからね痩せるんだよ俺最近ね、
無理ですよ、
いや最近ね、
うん、
痩せたねって言われてます。
顔がこけただけじゃなくてあのもう太り方が変わってくるじゃないですか、年齢だと思う、
まあ確かにね、
だから、うん、若い時に着てた服は絶対無理ですよ
おかしいな、
捨てましょうまあ大掃除と言いますと、
うん、
東京スカイツリー
はいはいはい、
の展望回廊、
うん、
ね、あそこ一上でこう景色見ますよね、
はい、
あのガラス掃除、
うんうんうん、
怖いね、
ガラス掃除はね怖いよ、あの私もやってましたけど、
まあ、高さ的にも半端ない高さです ね、 ですね、東京スカイツリーというと、うん、だからお天気の影響かなり、ね、はい、風が強いとまず無理でしょうし、うん、というわけで不定期で月6回から7回されてるそうなんですけど、
はい、まあ今の時期だとあのスカイツリーはね凍って、これから先つられがね落下してね危ないんだよ、うん、あの辺、うんうん、周りね、
まあ、そのガラス掃除、
はい、
まあ、見れるとラッキーじゃないですか。
そうですね、面白いですね。
であのお掃除してる会社の方は、うん、このクリスマスまでの間、
はい、
サンタさんの服着て掃除して外から手振ってくださるそうですよ。
なるほど、
これは見たいような、
うん、今までそういうの見たことないね。
出くわしたことないですよね。あの、まあ、そんな何回も登ったことはないですが、
はい、
あのスカイツリーにしろ東京タワーにしろ外からお掃除してらっしゃるんでしょうけれど、うん、なかなか出くわさない。だから出会えるとラッキーっていうね、
うん、
ましてやなんかちょっと赤い服着て、
うん、
手振ってくれるっていうから本当に空中でサンタさんに手振ってもらったら子供が見たら感動しちゃうんじゃないでしょうか、
はい、
というわけで、まあ、これは、まあ、サンタさんの衣装はともかく、まあ、月に6日から7日の程度でね、
はい、
開催されてるそうなので、
はい、
うん
うん、
まあ、ちょっと行ってみて、
はい、
おうって
運が良ければね、
うん、出会えたら運がいいなっていうことで、はい、うん、まあ、そんな感じで、
はい、
あっちもこっちも大掃除の季節でございます、うん、まあ、年神様、
はい、
年神様正式にどういう字書くかというと、
はい、
歳末助け合いの歳、
はいはい、
難しい方の年の、ね、うん、神様ですね、
はいはい、
この歳末助け合いの歳っていう文字、
はい、
文字の語源っていうのは、うん、そもそも稲、稲子の稲の語源と同じなんですよ、
はい、
まあ、整つまで穀物を表すそうなんですね、
はいはいはい、
で穀物の神様と、
うん
うん、いうわけで年神様っていつ来るか知ってる？
大晦日の前の日、大晦日の日に来るの？
いやいや、新しい年の神様だよ。
年が前の日から待ってんだよ。スタンバって、もうすぐかもうすぐかと。あの前年の神様と酒を組み交わしてまたなんかどんちゃん騒ぎしてんのかと思うじゃん。
どんちゃん騒ぎして、うん、ゴンゴンゴンって
エロい踊りしまくってじゃあ来年もよろしくねと、
煩悩だらけになって、
そうそうそうそう、
でこう19、8、7でカウントダウンし、
そうそうそうそう、
で明けましておめでとう金田新年、
そうそうそう
そう、じゃなくていつ来るかというと初日の出とともに現れると。
なるほど、うん、
なのでご来光って言うんですって。
へー、
あのね、
うんうんうん、
水平線とか地平線とか、
はいはい、
山
のね、
からこう、ね、上がってくるときにシューッと光が来ますね、
うん、
あれ年神様、
はい、
あれとともにいらっしゃるそうですよ。
なるほど、
門松やしめ縄は迷わずこっちよこっち、うん、年神様うちに来てと迎えるために目印として飾るそうです、
はい、
そして鏡餅は、
うん、
そこを居場所にするらしいです。
なるほど、
うん、だから年神様が来るじゃんうちに来て、うん、まあ、玄関先に鏡餅とか置いちゃうと玄関にずっといることになっちゃうね、うん、
まあ、昔からテレビの上には来ましたね、
テレビの上に
だから年神様が正座してテレビの上にいるんだよ。
年神様テレビの上にいるからテレビ見れない、うん、まあ、一番ねお家の中で、はい、居心地のいいところにね鏡餅をね、
はい、
お供えするといいのではないでしょうか。
うん、
さていつ飾ればいいのかも皆さんご存知だと思いますけど、29日は、
はい、
まあ、9という、ね、数字が9を連想するので、うん、これ却下、
うん、
31日では一夜飾りで失礼にあたると、
はい、
いうわけで、まあ、いろいろ消去法で、
うん、
12月28日に門松やしめ縄、はい、鏡餅をお飾りするといいでしょうということで、
うんうんうん、
まあ、今週末、
はい、
クリスマスがやってきますけど、
はい、
それが終わったらもうあと1週間でお正月というわけで、
うん、
瞬く間に
今年も終わり
ますね、
うん、
なんと、
はい、
今年は最後の最後、
うん、
というのが次週のレインボーマジックになるわけですが、
はい、
いつも監督がご不在で、
はい、
私一人でやってましたが、
うん、
今年はいるかな、
どうかな
どうかな、
はい、
という、次週、
はい、
27日で、うん、番組配信納めとなります、
はい、
そして来年なんですけれども、
うん、
いつもですね欠かさず毎週お届けしておりますが、
はい、
今年から、
はい、
ちょっと変えようと思います。
来年から
ですね、2018年は、水曜日と言いますと1月3日になるんですけれども、1月3日は三が日ということで番組お休みさせていただこうと思います、
はい、
というわけで、番組の新年号は1月10日水曜日からの配信ということでよろしいでしょうか。
よろしいですね。
そろそろね、
うん、
私稲子にも三が日ぐらい休みが欲しいずっとね、まあ、FM の時から、
うん、
もう何年でしょうか、
うん、
17、8年、
はい、
毎年毎週欠かさずお送りしてきたんですけど、
はい、
まあ来年2018年からは三が日ぐらいは休もうかな、
はい、お休みをねいただいている
とということで、うん、まあ、今年最終号は来週、
はい、
そして、来年新年号は1月10日ということでお知らせしておきたいと思います、
はい、
番組にはですね皆様からのお便りをお待ちしております、
うん、
お便りの宛先は、うん、ineko.rainbow@gmail.com、まあ、年末のために来週までにですね、
はい、
今年の総決算のエピソード、
うん、はい、
送っていただくもよし、
はい、
1月10日にですね、
はい、
正月休みにああだったこうだったのエピソードを送っていただくもよし、
はい、
皆様からのお便りどしどしお寄せください、
はい、
ということで、
うん、
今週もそろそろ
終わりですね。
終わりです、
うん、
まあ、慌ただしい12月ですけど、
はい、
どうぞお風邪など召されませんよう、
はい、
お元気にお過ごしください。それでは次週またお耳にかかりましょう。この相手はこの番組のお相手は私稲子と
監督 P 検事。
それではまた来週。
さよなら。